皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。11月8日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は日本ももう一度義理と人情をという話です。アメリカにずっと来ておりました。1週間ですけどね、旅行関係の視察をしようと思って来ましてですね、で今フロリダ州のオランドの、国際空港の中のホテルにいるというところであります。こちらはまあ暖かいですよね。日本は今暑いそうですけど、ちょうどよく暖かいぐらいのところでありまして、で今日の話はですね、ちょっと最近の日本を見ててですね、まずいなと皆さん思うこと多いんでしょうけども、どこがまずいのかっていうと、やっぱりこう義理と人情を変えてるとこじゃないかなっていう感じがするんですね。私もこの国は昔から何度も来てるんですけども、やっぱこのアメリカってその義理と人情の国なんですよね、はっきり言って。いろんなある方もいらっしゃるかもしれませんが、私にとっては義理と人情がなければ決して成功しないし、決して楽しくない街が、ニューヨークですよね。仕事なんかでも義理と人情がなくて、ひたすら自分の主張だけをして自分の成功だけ競争で求めてる人ってやっぱり嫌がられますよね。だから上に来ればしょうがないからさ、言うこと聞きますよね。言うこと聞くし、で部下なんかでも寝首をかいてさ上に行ってろみたいなやつは、それ言いますよね。 いるのはしょうがないし、そういうもんなんでしょうけども、やっぱそれしかない人っていうのはやっぱり全然尊敬されないし、すぐ嫌味言われますよね。要するに義理と人情を変えたやつってすぐ嫌味言われて、嫌なやつの部類にだんだん入っていきますよね。でやっぱ何て言うんでしょうかね、日本って今異常に義理と人情が薄れてるんじゃないかと思うんですね。実は私アメリカだけじゃないと思うんですよね。中国もそうで韓国もそうで、私の知る限りですね、昔のソビエト、まだソビエトの時代に観光旅行で行ったことあるんですけども、あの頃のソ連人っていうのは中は分かりませんけども、表向きは義理と人情なんか何もないっていう雰囲気でしたよね。で今のですから日本って振り返ると、そのアメリカみたいな義理と人情も全然ないし、やっぱ異常な状態になってるじゃないですか。やっぱり世の中って知恵があるとかないとか関係なくて、実はみんな生きてるわけですね。みんな そこで生きて生活してるわけですよね。生活してそれで仕事してますよね。で当然いろんな考え方も違うし、この国来れば人種も違うのは当たり前だしね、からバックグラウンドも違いますよね。じゃあどうやってみんなで絆を持ってるのっていうと、その絆ってやっぱり義理と人情だと思うんですよね。義理と人情って最後これでみんなつながってんだと思うんですよね。例えばコロナが減ってくれたとか言ってですね、この国もひどい目にあったわけですよね。そのワクチンパスポートもあれ廃止されましたよね。ざまみろですよねアメリカのワクチンパスポートも廃止されましたけど、本当ざまみろで、でああいうもので無理やり絆っていうか枠にはめて統制しようっていう連中がいたわけだよね。どう考えてもそいつらって義理と人情がわからない人たちだよね。はっきり言って義理と人情分かってる人は、人に無理やり嘘ついてワクチン打たせるとか、その家族の絆を裂いて誰かどっか隔離しちゃうだとか、あるいはフェイスブックでもツイッターでもいいけども、義理と人情からほとばしる感情の表現を検閲するなんてことはできないですよね。だからみんな真面目にそこで生きてるわけですから、元気に生きてるんですから、生きてるっていうことは意味あることでありまして、生きてる以上義理と人情がそこに生まれるんだから、義理と人情の世界を広げてって生きていけばいいわけで、 どんな過激な話があってもね、過激なことがあっても、最後それ救ってくれるのはあれ義理と人情ですよね。私はだからこの国は昔から私なにわ節の国だと思っていて、なにわ節的にやるとやっぱりなんか物事スムーズにいくような感じがするんですよね。電話一つ取ったってですね、なにわ節的にこう、まあ、言葉遣いもそうだし、それから話の持っていき方もそうですよね。こう物事お願いしたりで、向こうの言うことをねこう受け入れたりする、そのやり取りなんかもですね、うん、やっぱこう人情味って申しますかねこう官僚的にやらないことだよね。官僚的になんかこうやると、まあなんかそれ以上はいかないですよね。やっぱこう義理と人情、義理っていうのはだからその自分の約束はやっぱ守るってことね。それからできないにはできない理由があって、それはなんか義理を果たすためにこれどうしてもできないんだってことありますよね。それはそれでやっぱりね、言うと分かってくれると思いますよね。どうしてもこれはこういう事情があってこれできないっていうのはやっぱありますからね。で、まあそれはそうかと、まあそういう要するに法律で決まってから、法律で決まってるからできないとかいうのはこれ人の事情でしょ。人が決めた事情でできないってことで、そうじゃなくて、例えばね、なるほどですけど、親の遺言で飛行機乗っちゃいけないって人が彼にいればですよ、親の遺言で絶対お前飛行機乗っちゃいけないって言われる人がいたらですよ、ほら親の遺言で飛行機乗れないんだって言われたら、あそうかで済むと思うんですよね。親の遺言でだからそのこれは食っちゃいけないとかね、親の遺言でこれやっちゃいけないと言われたらですね、あそりゃそうやなと、そういうのってごく普通にあると思うんですよね。が人情ということで言うと、やっぱその喜怒哀楽ですよね。喜怒哀楽っていうのはやっぱちゃんと示すべきですよね。怒るっていうのはそのまあ口論ってあるじゃないですか。口論はあれ喧嘩じゃない、ファイティングじゃないですよね。ファイティングって手出す足出すことですよね。で手出し足出しすると犯罪なんですけども、ファイトまで行っちゃうと犯罪になっちゃいますけども、話するっていうのはあれは犯罪じゃないですよね。大きい声で話すとか、もうとにかく一方的に話すっていうのはあれ怒りの表現ですよね。でやっぱり怒りっていうのは発散しないと次行きませんもんね。で言うことをお互いに言わないと次行かないじゃないですか。まあ今回は別に怒るってことは全くなかったですけどね。でもまあ理不尽なことって世の中ありますからね。そしたら怒ればいいと思うんだね。おかしいだろうと、法律がなんだと、俺はここでこうやってんだと、お前法律と俺とどっちが大事なんだと、曲がり間違った法律じゃないだろうなと、お前が法律が大事なら向こう行けとね、俺はここでこれをやりたいんだというぐらいのが人情ですよねなんでその俺の気持ちをこんなに無にしてまでね役所の言うことを聞くんだと、お前はそのどこで生きてる人間なんだと、こういう世界ってあるじゃないですか、こう人情ってやつは。例えばさっきのもう一つの番組でですね、実はそのニューヨークでね、すごいショーファーに会ったって話したんですね。ハイヤーの運転手ですけどね、その方がちょうどあれですね、安倍氏暗殺の話になって、いや安倍氏暗殺、安倍さんはね、ジェントルマンで亡くなってかわいそうでしたと。まあ私いろいろ言いたいことあるけど、まあ、そこはさ外国ですからね、いや暗殺ありましたよと。でその犯人はその捕まったんですから、まあ、起訴されましたと。ただし彼の使った武器は人を殺すには不十分だったんですよって言ったら、おーって言ってて、でもなんかその彼その後言ったらね、日本ってやっぱり警察フレンドリーですよねと、だから交番もあって、だからみんなその警察行きますよねと。自分の国このあれですよね、パキスタンでは警察ってみんな腐敗してるから、事件があっても絶対警察行かないんだと、もう腐敗に巻き込まれるだけなんだと、なんそんな風に、まあ、言ってましたよね。まあですから要するに役所が腐敗するとか政治が腐敗するとか企業が腐敗するってものすごく当たり前のことで、彼らにとって都合のいいように法律も何も作っちゃうわけね。で強い者勝ちで弱い者は勝手にしろと、そういうシステムで世界結構今までずっと動いてきたわけね。そうすると民は民でお互い助け合うわけですね。法律がこうだっつったって、そりゃ法律作って運用してるやつは悪党だろうと、 汚職やってる人間だろうと、そんなとこの話を聞いて俺を見捨てるのかっていうのが、いや世界の常識じゃないでしょうかね。そんなお前腐敗の世界と友達なのかっていう話だと思うんですよね。でだから人情っていうのは、要するに丸裸な人たちがお互い付き合う時の一番基本的な、なんて言いますか、ベースですよね。もう権力もない、それから知識もない、何もない、まあ人間としてそこにいると、人としてそこにいる人たちが共通の基盤で持てるものが人情であり義理だと私は思うんですね。だからやっぱりこの国来ると本当になんかいろんな人がいますからね、やっぱり義理と人情で全部回ってて、だからまあ国広いですよね、いろんな仕事があって、まあ言ってみるとね、なんかその、まあ、格差も当然たくさんあるんですけども、その逆にその格差というところから、義理人情が消えたところから、この国ちょっとおかしくなってたんじゃないですかね。80年代ってまだ結構義理人情あったように思うんですけどね、自分のこの感覚で言うとですね、どんどんどんどん義理人情をかけてきて、例えばネットなんか見てると、まあ若いプロフェッショナルのこう議論なんか見てると、義理人情ってもうなんかなくなっちゃったような発言ってよく見ますよね。非常にそのアグレッシブって申します、攻撃的でですね、でいつも自分が優位に立とうとする、まあもちろん全員じゃないと思うんですけども、なんかやっぱここのとこ異常だったんじゃないですか、なこの 20年ぐらいだな、この今世紀に入ってからと思うんですけども、だからもうそういう若い人たちの議論ってなんかちょっとかなわないよね、入っていけないよね、ひたすらなんかほら戦ってるんですよ、自分が上に立とうという戦い、そんなのすごくやってて、でそこで消えたのが義理と人情な気がするんだよね。ヘリクスばっかこねちゃって、でこのヘリクス屋がだいたい最後はろくなことしないんだよね。ワクチンもそうだし、いわゆるディープステートそうでしょ、ほんとヘリクス屋って最後ろくなことしないんですよ。義理人情のないヘリクス屋ほど害をなすものはないですよね、世の中にとってね。あとは汚職だね、汚職やってる人間ってやっぱりとんでもない話だよね、害をなす人間ですよね。まあなんかそういうの見てくると、ここでそういうねとんでもないのもこうなくなってくる。やっぱり日本ってやっぱもう一回義理と人情を取り戻さないとダメなんじゃないかなとしみじみ今日も思いましたですね。なんか我々日本にいるとなんか鬱陶しく感じるのは、みんながルールを守るためにルールを守らないといけないと思って生きてるからだと思うんですね。でも国会見りゃ分かるじゃないですか、わけのわかんない連中がですね勝手に法律作って、わけのわかんない役人たちが勝手にこれやるとかやんないとか言ってるわけですね。それがどうしたってことですよね。要するに所詮あの連中は守られた世界で生きてるわけですね。我々は違いますよね、自分たちの力で生きてるんだから、法がどうだ減ったくれはどうではなくて、まずそこに人がいるわけでしょ、人がいて喜怒哀楽があって、で困る人も困ってて、で元気の人は元気いると、だから民同士で助け合うのが当たり前ですよね。要するに今までの官僚制の中っていうのは、縦の世の中っていうのは、上の方はさ、なんか誰か他の人がやってんだよ、他の人がやってていろんなこと言ってくるわけね、あれじゃないこうじゃないと金よこせとかですね、税金だから金よこせとかね、罰金だから金よこせとかさ、いろんなこと言ってくるわけですけども、でそのルールの中に従わなきゃいけないって言うんだけど、さ上はそう言うわな、その土台で食ってんだから、法律作ってそれをね運用して、で法律作って金召し上げてね、それで食ってんだから、それはずっとそれ言いますわな、それは根からさ水吸い上げるみたいなもんでね。で我々は違いますよね、我々は我々で生きてるわけで、その何もない人同士が何でその生きてるかっていうと、私義理と人情だと思うんですね。義理と人情で民は生きてるんだと思うんですよ。だから世界行くとそれよく感じるんですよね。韓国だそうですね、あれ義理と人情の国ですね、まさにね、何や節の国ですよねあれね。中国だって、いやその とんでもない大金持ちの世界はちょっと知りませんけども、いや私の知る限り義理と人情だよねあれ、すごくこう民同士助け合おうという力強いじゃないですか。なんか私今の日本で一番その欠けてるのは義理と人情で、法律だとか何とか持ち出す前にこの人何とかしなきゃいかんなと、何とかしようよと、でお互いなんかもっとほら 人情で付き合おうよと、で義理は大事にして人情で付き合うと、これがなんかすごく大事なんじゃないですかね。でそれをやってくれば日本も私蘇るんじゃないかと思うんですね。まあ昭和の時代のあの活気っていうのは、いや私は義理と人情だと思ったね。私の知り合いのね、もう当に引退した税理士の方もですね、実は現職の、あの税理士だった頃ですね、あの税務署の職員だった頃ね、法律、あの税金も取れない業界があるわけですね。その業界のなんか親分、地域ごとに親分いますね、親分とか電話して、ちょっとこれぐらい今年回してくんないかとお願いするんですんだね。あのお宅も随分稼いだ量だし、こっちも金いるんで、今年はこれぐらい金回してくんねえかなって、そういう交渉から始めたっつうんだね、業界の親分と、税金今年これぐらい業界で納めてくれと。でそれで交渉で話がまとまると、親分が子分といいますか、そのまあ傘下の人たちにね、じゃあお前これぐらい納税してやってやと、お前これぐらい払ってやってやと話しつけて、でそのまあ金払うと。でそれ話決裂すると調査が入ると、査察が入ると、こういうことだったらしいんですね。まあなんかよくわかりますよね。所詮なんかさ、全部 役人が決めてる、政治家が決めてるんじゃなくて、我々だって民だってさ、ちゃんと力持ってて、民がノーつったらそれできないわけよね。今なんかイスラエルがね、こうなんかパレスチナ人を全部ぶっ殺すみたいなこと言ってますけども、こんなことできるわけないわけですよね。義理と人情の世界がね、世界を動かしてるんですから、義理と人情の世界が出てきてね、かたやなんかイスラエルがさ、あいつら俺たちに逆らったか皆殺しだってさ、こんなことは通るはずがないわけですよね。やっぱりなんかですね、まあかつての元禄時代のね、いろんな読み物なんかも、下作なんかもそうですけども、やっぱり義理と人情すごく大事で、ね、義理と人情があれば民は元気になれると。いくらとんでもないその役人だとか政治家がいても、経営者がいてもね、それいますから、昔からね、とんでもないのがたくさんいるわけだから、まともな探すのは難しいわけですね。で巨大な組織だとかね、巨大な企業だとか役人政治家で、まあ、特に国のね、国政の政治家とか役人なんかでまともな人を探すのが珍しいんだから、だから一定数いるでしょうがな。だからやっぱ民がお互いに義理と人情で付き合ってって、民の力で生きていくと、そこに私は答えがあると思いますね。だから逆に世界はもうそういう世界が当たり前なんだよね。でトランプたちがとんでもない上を全部吹き飛ばせば、何のことはない義理と人情の世界で、いつもの通りより伸び伸びと生きていけるという、こういうことだと思うんですね。民が義理と人情で生きていける、それ邪魔してた連中をトランプたちが吹き飛ばしてくれるんだから、いやそれ大いに結構だよね。で日本もだからそうなってくんだと思うんですね。だからもうなんかやっぱりですね、義理と人情の世界っていうのは人間として素直にあるってことでしょ、正直言って。だから今の日本はまさに社会主義ですよね。社会主義で、まあ官僚の真似をなんか小市民がやってる、小役人の真似を小市民がやって生きている国、ね、小市民が小役人の真似をすることが正しいことのように思って日々実践して苦労してるのが今の日本と、私はそんな感じがするな。どこ行っても小役人みたいな、俺らはもう商店行ったってなんかね、商店の店員さんが小役人みたいなこと、小役人みたいなこと平気で言いますからね。おかしいよね、全く間違ってると思うんですよ。そこが一番の間違いで、そのもうね、やっぱりその社会主義的なものというのは人を分断させるんですね。社会主義的なものは人を分断させるから、人はどんどん大変になっていくんですよ。だからやっぱりね、力尽きてどんどんね、病気になって倒れちゃう人もいるでしょう。そうじゃなくて、やっぱり義理と人情でね、まあ堂々といけばいいんだね。その上はとんでもないのたくさんいるんだけども、まあ下の方はさ、とんでもないやつがいるんだけども、そこは義理と人情で対処するわけですよ。義理と人情でいけばね、何とでもなるわけですよ。とんでもないやつだってさ、それなりの居場所が出てくるわけ、見つかるわけね。だからいろんな物語にもさ、ある通りですよ。義理と人情でいけばさ、どんなやつもそれなりに生きる場所が見つかる、それが人間ってもんですわな。で義理と人情は分かんないやつが上に来た場合には、その上はね、そのひどい目に遭うわけですな。義理と人情分かんないから、結局上もうまくいかないと。だから上から下まで義理と人情、やっぱり人間ってそうだね。 もうなんかあんまりさ学歴とかさもう全然関係ないし、だからいろんな仕事あるわけだし、仕事次々変わる人も多いでしょう。でね、やっぱだからそこで義理と人情でお互いつながっていけばね、何でもできると思いますよ。まあそういうなんていうかな、本来の人としての力をもう一回思い出せばさ、この国もね、日本もね、蘇るんじゃないかな、そんな感じがしましたんでね、ぜひ皆さんも頑張ってやってみていただければと思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、日本ももう一度義理と人情ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。